はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第59回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、今日今これお話ししているのは7月の13日なんですけれども、どうやら世間は3連休だそうでね、びっくりしました。全然分かってなくてですね、まあ朝いつも通り仕事行くために出勤でね電車乗ったらガラガラで、ちょっと乗ってる人たちもなんていうんですか、ガラガラっていうかキャリーケース、持ってたりとかしちゃって、あらみたいなね、びっくりしました本当に。まあでもあれですね、お天気の方が心配ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。鍋パパは今年は海に行けるんでしょうか、どうなんでしょうか、来週の休みもわからない。はい、まあそんなわけで今日もいつも通り、ですね、いつも通りというかはい、お時間の許す限り今日は、質問箱の方に、お返事してまいりたいと思いますのでお付き合いください。はい、それではまず1つ目、ポケモンにハマってた。はい、どうもありがとうございます。ポケモン、ポケットモンスターゲームの方ですかね。はい、ちょうどポケモンの、一番最初のやつ、赤と緑でしたっけ、あれが出た頃、あれ確かゲームボーイでしたよね。そうで、年齢的にも確かに適齢期ではあったと思うんですけど、ちょっとですね、実家というか幼少時代というか子供時代というか、ちょっとテレビとかゲームのルールがかなり複雑に厳しい家で育ちましたもので、まずですね、ゲームボーイが禁止でした。はい、なんか画面が小さくて白黒で目が悪くなるという理由でしたけれども、で、ファミコンは最初は禁止だったんですけど、ちょっとなんか知人経由で、譲り受けたもので、なんか一応解禁になったんですけど、でもそれでも週に1回、しかも、1時間以内だから1週間に1時間以内っていうルールで、なんか夏休みと冬休みだけなんか2時間になんか特別枠で2時間やってもいいみたいな、なんかそんなルールがあって、だからセーブ機能のないゲームは全然進まない。スーパーマリオブラザーズとか本当そう。それで、でもその後ゲームボーイのソフトをスーファミでできる機械みたいなやつが出たんですよ。でそれ使って弟たちはなんかポケモンやってましたけど、ちょっと僕はその微妙に時期をずら外してしまってポケモンをやらないまんま、ただピカチュウを描くのがなんか特技 でなんか中学高校の頃よくボランティア活動そうやってまして、部活とかで、でなんか施設、いろんな施設よく行ってたんですけど、で大体ご高齢のところでもお子様的なところでも、あとはね、障害のある方の施設とか作業所とか行っても、大体なんかこうピカチュウを描くと喜んでいただけるっていうので、なんかやたらめったら書いてた時期がありましたね。あとはそうですね、あとはそうママと一緒になって、息子と一緒になってから、そうですね、最初息子がまだ6歳とかだったんで、それで彼がですね、もう出会った頃はもうすっかりポケモン博士で、大得意だったんですけど、で映画とかそうアニメも前もうずっと見てて、で映画は小学生の頃は毎年一緒に行ってましたね。そうで、最初本当最初に3人で行った時、だから今から10年前ですよ。僕がだから今30年だから26、7の時で、息子が6歳の時で、そう夏休みに3人で見に行ったら、チケット買うところで大人1名様小学生2名様ですねって言われて、それが今でも我が家の語り草になっております。はい、そんな感じで、ちょっとはまりそび近くにはあったけどはまりそびれちゃったっていう感じですね。はいはいはい、次参りたいと思います。2つ目 顔文字とかスタンプを乱用する人ってどうですか。はい、どうもありがとうございます。どうですかね、相手との関係性に多分によると思うんですけれど、ね、目上とか上司とか仕事の内容とかだとまあちょっとね控えた方がいいと思いますけど、まあ、でも僕は自分が結構使っちゃう方なんで、うん、いや本当相手を見てですけど、なんていうか文字だけだとニュアンスが伝わらないのじゃないかなって思うような不安が あるので、特に LINE とかこう言葉数というか文字数少なく送り合う感じの時は、そう、例えば了解とかってよく使うと思うんですけど、なんかそれがこう本当事務的な了解なのか、しぶしぶのそう嫌だけど了解みたいな感じなのか、それとも喜んでるの了解みたいな感じなのか、いろいろあるじゃないですか。とか あとは何だろう、いろんなものを多分に含んで相手の心情もおもんばかっての了解みたいなやつとかで、なんかそういうのなんか文字だけじゃ伝わりきれないなって思うものはやっぱ顔文字とかスタンプとか有効だなって。でも本当 TPO は本当にもちろん大切だと思うんですけど、それがちゃんと今使っていいのか悪いのか分かって使ってる分にはいくら使ってもいいんじゃないかなって僕は思います。あ、でも僕が前やっちゃったみたいに本当誤爆は本当ダメダメ絶対と思います。はい、ありがとうございました。はい、続いてまいりたいと思います。5年後何してると思う。はい、どうもありがとうございます。5年後ですか。42、そうですね、仕事はちょっと今とはスタイルが変わってるかなって、思いますね。多分ママと一緒にやる仕事が増えてるんじゃないかと、というか増やしていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、あとはプライベートでは、はい、八方不美人さんを追いかけ続けていたいなと思います。どうですかね、でも今まで強くこうイメージしたっていうか、こうなりたいというよりもなんかこう漠然と、あ、こうなるんだって浮かんできたことって大体叶ってきたんで、まあ、これから先も叶っていて、きっとそうなるんじゃないかと思ってます。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、続きまして、実のところモテてますよね、かっこ笑い。はい、どうもありがとうございます。本当ですか。全然実感がないんですけど、あ、どうもありがとうございます。でもそうですね、あ、でもそう言ってもらえると、嬉しいは嬉しいですね。だってモテない人って思われてるよりは、はい、モテる人って思っていただけてるのかなって、少なくともこの方には思っていただけてるんですね。はい、どうもありがとうございます。精進したいと思います。あ、でも関係ないかもしれないですけど、そういえば昔中学生の時に一つ上の先輩でめっちゃめちゃ綺麗な先輩がいたんですね、美人さんの先輩がいたんですけど、でその後大人というか、まあ、20歳を超えてからちょっと共通の、お世話になった先生の結婚のお祝いかなかなんかした帰りに何人かで飲んだことがあって、その時その先輩から「あのね」とか言って、あ、ちなみにその時その飲みの席ではもう僕はスーツとか着てたんですけど、男物ね。そうしたらその先輩から、当時は気づいてなかったんだけど、なんか後から思い返したら、私あなたのことがってか鍋パパのことが好きだったみたいっていう衝撃の告白をされて、すごく嬉しかったんですけど、でもその時その先輩もうあとなんか1週間後ぐらいに結婚するっていう時でなぜ今みたいな。そしたらなんか、だって昔はなんか女の子の格好してたからなんか分かんなかったんだもんみたいなこと言われて何なんだよみたいな、はい。まあ、ちなみに今でもその先輩とはそう、もう今じゃうちのママも含めて、はい、お子さんも含めて仲良くさせていただいていますけど、なんか人生のタイミングっていろいろですよね。はい、まあ、そんなこともありました。はい、どうもありがとうございました。 た。はい、もう一個ぐらいいけるかな。はい、続いて、タイムマシーンとどこでもドアだったらどっちが欲しい？はい、どうもありがとうございます。断然タイムマシーンです。はい、まあ、どこでもドアが欲しくなる瞬間はもちろん あります。はい、あるんですけど、いやでも、はい、断然タイムマシン。なんでかっていうとですね、まあ、ちょっと8年前に、祖母が亡くなったんですけれども、そう、亡くなる数日前に電話をくれたんですね。ただ、まあ、その時出られなくて、というか、そう、留守電残してくれてたのに、でその留守電は聞いたのに、ね、折り返さなかったんですよね。そうっていうのがずっと引っかかってまして、なので8年前のあの日に行って、あの日の自分に、はい、電話をの折り返しをさせたいって思ってますので、タイムマシンです。はいはい、それではこんなところでですね、ちょうどお時間になりましたので、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。それではまたぼちぼち配信していきますので、よかったらまた聞いてみてください。それでは楽しいお盆をお過ごしください。それではまた、バイバーイ。